エルサ恵子さんに、学ぶことの、こととの出会い、連帯することの大切さ、山陽放送の戦いの中でという演題で話していただきたいと思います。それでは、エグサさんよろしくお願いします。
皆さん、こんばんは。本当に寒いですね、この頃。お仕事が済んでお疲れのところ、夜のこんな時間に、来ていただきまして、それだけの価値ある話ができるかなと、本当にちょっと申し訳ない気がしておりますけれども、しばらくの間、ご静聴ください。今、谷口さんからお話がありましたように、私が、30年間働きました。山陽放送という、放送局、皆さんもご存知だと思いますけれども、そこでもういろんな経験を、もうちょっと得がたいようなさまざまな経験をして、その中で私なりにいろいろ感じたり学んだりしたことを、お話し、そこを中心にお話ししながら、その後の私の歩んできた道なども多少入れまして、今日話をさせていただきたいと思います。で、私は自己紹介をしますと、つい先日1月の9日で68歳になりました。もう本当そんな年になったかなと思うんですけれども、岡山大学に行きまして、それで大学で放送文化部というサークルに入りました。で、その以前からなんとなく喋ることが好きで、将来アナウンサーになりたいなという希望もあって、サークルとして放送文化部を選んだわけです。それでそこでいろんなことを、やりながら、で当時、ちょうど折りよくといいますか、アナウンサーを募集するという情報が入りまして、でその時私はまだ大学の4年生で卒業していなかったんですけれども、その当時毎年毎年必ず取るとも限ってなかったんですね。取らない年があったりして、で久々の募集というような感じもありまして、でどうしようかなと思ったんですけども、このチャンスを逃したら次こう卒業してすぐそういう機会があるかどうかわからないという状況だったので、試験を受けまして、それでなんとか通ったので、でもう中退という形で大学を途中で辞めて山陽放送に入りました。でもうちょっとというところだったので、惜しいんじゃない、もうちょっとやっぱり卒業した方がいいんじゃないとかいう意見もあったんですけど、私はもう自分の好きな道に進むんだから、もう大学卒業という証書が別になくても資格がなくても、それで採用してくれるんだからいいやと思って、あまり未練もなく学校を辞めて山陽放送に入ったわけなんですね。それで入ったのはいいんですけれども、その私が昭和38年1963年ですか、その時に山陽放送に入社したんですけれども、ちょうどその入った時期がですね、非常に山陽放送にとっても、また社会的にもいろんな意味で大きな曲がり角にいたというか、そういう時だったわけです。どういう点でそうだったかというと、このレジュメですね、これ左側60年代とか70年代とか、10年ごとぐらいの区切りでずっと書いてるんですけど、左側に全体的なというか日本全体のその状況ですね、情勢、その時々のこう主な出来事とか、それから山陽放送の中で起こってたこととか、そういうことを左の囲みの中に書いています。それから右の囲みの中に私自身の歴史ですね、足跡をその右のこの左の年代に対応した形でずっと書きました。 ですからそれも見ながら話を聞いていただければと思いますけれども、この左側に60年代の最初に書いてありますように、ちょうど60年というのは安保条約が改定の時だったんですね。それでその安保条約の改定をめぐって、その今度改定しようとする中身は日本の進路にとって大変危険な道だというねことがいろいろ問題が明るみに出まして、でこういう改悪はもうダメだと、日本の平和にとっても未来にとっても本当にこう逆コースというかね、いいことにはならないということをいち早く見抜いた人たちによって安保条約改定改悪反対の運動というのが日本中で起きていったんです。で本当にもうね、その当時それぞれの地域でも安保反対のなんていうんですか、共同会議みたいなものがね、もう県市その他もっと小さな地域に至るまでそういう共同会議が全国でできていって、でそういう草の根の運動がもうすごく盛り上がってね、日本列島騒然というような状況が1960年の安保改定をの時期にこう起こっていったんですね。それでもう本当にその時期私も大学生でしたけれども、私が所属していた放送文化部なんていうのはもう本当にのんぽりの集まりでね、政治的な関心っていうのは割とみんな薄いというか、でそういうこう学生運動なんかももちろんその当時いろいろあったんですけれども、そんなことに関心持ったり参加するような人なんかほとんどいなかったんですね。そういうサークルだったんですけれども、もうその安保闘争の時期というのはもうそういうこうあまり政治的に関心の高くない人たちの集まっているサークルも含めて、本当に岡大の中もね、もう学生の間ももう騒然とするような状況が生まれていったんです。で朝講義に、教室に入って、先生が来られるのを待ってますよね。そうすると授業が始まる前に学生自治体の自治会の人たちがオルグに来るわけです。で今日お昼何時から学生集会どこどこでしますので皆さん集まってくださいと、今その問題になっている安保っていうのはこういう問題があってとかね、そういう話をこうして帰るわけなんですね。とかそのサークルなんかでもそれぞれその討論して、サークルごとの声明を次々と、安保反対というね声明をこう次々といろんなサークルが部として出していくわけなんですね。でそんなことでもう放送文化部なんかもその放課後集まって部室で安保をどう考えるかとかね、部としてどういう態度を取るかとか、そういうことをこう学生の間でもう論議してね、それで放送文化部としても反対の声明を出そうとかね、そういうことがもう本当にこう学園全体でこう起こっていった、そういう状況がねその当時の学生をめぐる周りでも起きていったわけなんです。それでもデモなんかも何回も行われたりとか、それから学習なんかもいろんな形で行われていたりとかね、そんなことでも日本中でゼネストなんかも起きたり、もう本当に今で、考えるとちょっと想像できないような、本当にそういう大運動が日本列島にもうすごい勢いでね盛り上がっていったんですね。ですけども結果的にはもう強行採決されてしまって、それで安保条約の改定案は通ってしまうわけなんですね。しかし当時の岸内閣というのはそれでもうというか退陣しなければいけないような状況になっても内閣が倒れていくわけなんですけれども、この安保条約の改定をめぐっての運動というのは本当にいろんな人たちにいろんな影響を与えたというかね、もうすっごい深い挫折感を感じて、その後そういう運動から離れていった人もいれば、あるいはそうではなくて、やっぱりあれだけ日本列島が湧いた運動というのはこれからのその日本のそういう労働者や学生やいろんな運動にこう引き継がれていく、いろんなさまざまな教訓が生まれたということで、それを核心に通ってしまったけれども、くじけないで次の運動へとこう立ち上がっていった人もいたし、いろんな影響があったんですけれどもね。しかしそういう私たちの運動がそれだけ盛り上がった でもう内閣も退陣せざるを得なかった。もう本当にその当時 の、 その政治家なんかにとっては、まあ、大変な思いもかけないような状況が起きたわけでね、これを野放しにしてたら次どうなるかわからないという危機感を非常に感じたわけなんですよね、この運動で。で、アメリカはもちろん日本を当時こう足場にしながら、中国とかその他の国にアメリカがこれからこう世界を支配していこうという戦略を持っているわけで、その上では日本というのは非常に重要な足場になる。そこでその国民がそういうね、こうやろうとすることに反対というようなことをもうどんどん言うようになったら困るわけですよね。だからなんとかああいう運動戦いを抑えなければいけないという非常にそういう大きな危機感を持ったわけなんですね。それでその結果1961年ここにも書いてありますようにライシャワーというアメリカの駐日大使が日本に派遣されてくるわけなんです。でライシャワーという人はハルさんという日本人と結婚している人で非常に親日家として知られてた人でね、まあ、日本通だったわけなんですよ。でそういう人を大使に送ってね、でそれからあといわゆるケネディ・ライシャワー路線というふうに言われるんですけれども、その当時ケネディ大統領だったんです、アメリカはね。でケネディのその世界戦略にのっとって極東の要である日本をどういうふうにアメリカの思うように変えていこうかというので、ケネディとライシャワーのそのどういうのか手を組んだ戦略というか、そういうのをまあ称してケネディ・ライシャワー路線というふうに言われるんですけれども、その日本の労働運動を弱体化させたり、いろんなそういう戦いの芽を積んでいこうと、崩していこうという方向でこういろんな形が持ち込まれるんですけれども、その中でとりわけ重視したのがマスコミに対する対策なんですよね。でその当時の1960年の安保闘争をめぐってやっぱりマスコミが果たした役割というのが非常に大きかったわけでね、当時は今とまだ今ほどマスコミが悪くないというか、ある程度その安保のその危険性というようなものもどんどん書いてたしね、それから全国でこう盛り上がっていく安保反対闘争の様子なんかも刻々報じてましたから、そういうのを見ることでもう運動にどんどん火がついて広がっていくというような、そういう上ではもう本当に日本の新聞や放送やそういうものが果たした役割というのは安保反対闘争の上で非常に大きな影響があったわけですよね。だからこれをどう潰していくかということは非常にそのケネディ・ライシャワー路線を進めていく上では大きなテーマだったわけなんです。でそれでそれからこう一斉にマスコミに対する介入が始まっていくわけなんですよね。でそういう時期に私がたまたま1963年に放送局に入っていったわけなんですよ。で背景としてはだからそういうものがあるわけなんですね。それでもう本当に放送局へ入社すると同時にね、もう徹底して社員教育、新入社員の教育がやられたんですね。もう来る日も来る日も半日はもう会議室に缶詰になってね、いろんな人が入れ替わり立ち替わり話をするんですけど、その半分はそれぞれの現場の業務の話なんですね。何々局はこういう仕事をするとかっていうようなその業務の中身の話なんですけど、半分はねいわゆるその洗脳教育というか赤攻撃の中身でね、本当にこうどういうのか、うちの組合はあれはもう赤の集団なんだと。でああいうその組合に近づくとね、その君たちもう将来はないぞとかね、その組合というのはもう赤というのは会社を破壊するのが目的なんだから、だからもう絶対に会社はそういうその集団は許さないと、徹底して潰すんだからそういうところに近づくなとかね、もういろんな形でそういう赤攻撃、いわゆるもう共産党攻撃と含めた赤攻撃がね徹底してやられたんですね。 で、その講義が済むたんびにあのレポートを出さされて、それをチェックされるわけなんですね。で、いろいろこうちょっと問題なことを書いてたりとかって言ったら、もうすぐ呼び出されていろいろ言われたりとか、でそういうことをやられたんですね。で、まあ、話に聞くと、それまで私たちが入社する前の年までそんなことをやったことないらしいんですよね。私たちの時から初めてそういうことをやりだしたということらしいんですけれども、で会社はね、その労働組合をあのすごく敵視して、あれは赤だ、破壊分子だ、共産党だというふうにね、私たちに植え付けようとしたんですけれども、労働組合が本当にそういうその会社にとってね、敵になり始めたのは、そのずっと以前からそうだったわけじゃなくって、私なんかが入るほんのちょっと前から会社と組合っていうのがもう敵対関係になりだしたという、まあそういう、こう険悪な状況になりだした、その真っ只中にたまたま私たちが入社していったわけですよ。それでそういうこう組合と、それから、まあ、ケネディ・ライシャワー路線に基づくマスコミへの攻撃と、そういうものが相まってね、その私が入った当時にいろんな形で職場に現れてきたわけなんです。それでケネディ・ライシャワー路線というのがね、どういう形で具体的にはやられていったかというのは、皆さんにお渡ししている資料の中で、マスコミに対する介入という3ページぐらい閉じているのがあると思うんですけど、まあ、時間がないのであんまり詳しくは触れられませんけれども、その四角の囲みの中をね、ちょっと見ていただいたらいいんだけれども、空前の安保闘争に危機感を感じた支配層は、何とかして高揚している労働運動や国民的な諸運動を抑え込む必要があると、新たな思想文化構成組織分断攻撃に乗り出した。折から駐日大使となったライシャワーとともに、ケネディ・ライシャワー路線と呼ばれた大掛かりなアメとムチの政策を取り、これにより安保闘争で萌芽を見た全国民的弾圧団結はくさびを打ち込まれた。日本の民主労働運動は労使協調路線へと右傾化を強め、複雑で困難な状況を迎え、日本の将来に傷跡を残した一つの分岐点ともなったというふうに書いてあります。でその後にアメリカの上院外交委員会なんかで、日本のその報道がこういろいろ名指しで、どういうのかな、問題だというふうに取り上げられるんですね。朝日や毎日は共産主義者に浸透されているとかね、ベトナムの反米世論を煽っているとかね、そういうことがこうアメリカの外交委員会で問題になるのと、こう呼応するように日本の政府や自民党や財界なんかがマスコミに対して急速にそのいろんな介入を強めてくるわけなんです。そしてもう本当にね、番組の中止という事件がもう相次ぎます。でその後に一人っ子だとか、ベトナム海兵大隊戦記だとか、まあ、そんないろいろその当時潰された番組というのがずっとこう羅列してありますけれども、本当にね、もう次から次だったんですよね。いわゆるその良心的と言われる、まあ、私たちから見れば非常にちゃんと問題の本質をついてるいい番組だなと思うようなのがね、ドラマが何回もずっと連続してやられたようなドラマが途中で打ち切られるとかね、せっかく作られて放送されたのがもう2回目からはストップされるとかね、そういうことがもう次から次へと相次いでいくわけなんですね。そういうのが、まあ、ずっとその後具体的に書いてありますので、まあ、これはあえて一つ一つは挙げませんけれども、当時本当にそういうね、本来その放送なんかにはそういう権力、政府やそういう力がこう介入すべきものではない、してはいけないものですよね。それがそういう行動の介入がもう次々と起きてきたということなんですよね。でそれで民間放送、私が入った山陽放送も民間放送ですけれども、そこが非常にこう弱みを握られているという側面があってね。でそれはどういうことかというと、日本の放送局というのは 放送事業によって、まあ、何年かに1回更新時期というのがあって、その時期にいろんなまあ文書なんか必要なあの手続きを郵政省に対してするわけなんですけれども、認可許認可事業なんですよ、日本の民間放送というのは。だからそこが許可しないと放送を続けることができないという、もう首の根っこ、そういう意味ではこう抑えられてるっていうね、そういう側面を持ってるわけで、だから政府に対しては弱い、それから民間放送というのは CM の収入で基本的には成り立ってる事業ですから、いろんな大企業やいろんな、まあ、そういう企業から広告料をもらって、あるいは番組をそういうところに売って、でその儲けでこう成り立っているから、そういうスポンサーに対しては非常に弱いという側面を持っているわけですね。だからそういう、こう介入に対しては極めて弱い、体質的にそういう、まあ、宿命を持っているという業界でもあるわけなんですね。でそんなこともあって、このケネディ大シャワー路線というのは着々と成果を上げていくというか、向こうにとってね、成果を上げていくわけですよね。でも本当にそういう意味では、その当時からどんどんどんどんこう右傾化し、弱体化し、ちゃんと真実をきちっと伝えない、それからもう本来国民が知らなければいけないようなことも放送しないとかね、あるいはしても非常に偏った一面的な放送をするとかね、そういう変更とか、あるいは無視とか取り上げないとか、もういろんな問題を含んで、日本のマスコミというのはその後ずっとこう今日に続いているわけなんですね。でもマスコミが悪いということをよく耳にすると思いますけれども、そういう点では本当日本のマスコミがどれだけ社会進歩を阻んでるかなと思ったら、もう本当にその害悪、そのどういうのか罪な部分というのはもう計り知れないというふうに、もう怒りがもう起きますけれども、本当に日本のマスコミっていうのはもう悪いと思うんですよね。で今全国的に覇権の嵐が吹き荒れて、問題がもう大きな社会問題になってますよね。でこの前、私は直接その番組見てないんですけど、ある人が言ってましたけど、ある番組で今今日この派遣問題というのがすごい、こんな状況大変な問題になってるけれども、そもそもこんな事態になった一番こうどういうのか、大きな原因というのは、もうこれ後の方でもちょっと書いてあるんですけど、派遣法ですね、それが改悪された1999年に大幅にもう自由化されて、もう野放し状態になった、その法律が変えられた、そこが起点になって、もう今のようなもう大変ひどい状態がもう一気にこう広がってきたわけですよね。そういう意味では1999年のその派遣法の改悪というのは、もうとても大きな、どういうか危険性を持った改悪だったんだけれども、そのことを当時のマスコミがどのように取り上げたかということをね、振り返ってずっと各紙なんかのその報道の状況をこう取り上げて比較したりして、それを放送の中で言った番組があったらしいんですね。でその派遣法が通った翌日の新聞に、いかに各新聞が報道しなかったかと、もうせいぜいしているところでも一段のもうほんの部分 5,6 センチぐらいのスペースしかそのことに割いてないとかね、全く報道してないとか、まあ、全国紙を比較してるんだけれども、これほどの大問題をその当時も全く取り上げなかったマスコミの責任というのはもう非常に重いというふうにね、その番組では、自分たちもテレビもそういうことをしなかった、だから新聞だけを言うわけじゃなく、自分たちも含めてマスコミの責任というものも本当に問われなければならないというふうに放送したそうですけれども、本当にね、それはなかなかいい着眼点だと思って、それに加えてやっぱりその当時各政党がその方を 法案に対してね、解約に対してどういう態度を取ったか、そのことまでやっぱりきちんと書いて言ってほしいなと、選挙も目の前にね近づいてるのに、それはちょっと片手落ちだと思ったんですけれども、まあ当時そのことに反対したのは政党で言えば共産党だけだったと、他の政党はもう全部賛成してしまったという、そういうことなんかもねやっぱりちゃんと報道すればいいのにとまあ思ったんですけれども、でもまあことほどさようにね、本当にマスコミというのは知らせるべきことを知らせない、で知らせても非常に偏ったことを しか知らせないとか、そういう意味ではもう本当にあの今の社会進歩に対してね、大いに足引っ張りの役割を果たしてるなというふうに、まあ、思うんですけれども、そういう点ではもうそのケネディ・ライシャワー路線から端を発したマスコミに対するこう変更させるための攻撃というのがもういろんな形で行われてきて、それがうまく、まあ、あの作用して今日の、まあ、非常に悪いマスコミというのを生んでるなというふうに思うんですね。それで、まあ、そういう、こう背景があって、三陽放送でも、その私が入社した前の年ぐらいから、たまたま、それまでは非常に御用組合でね、組合大会というと会社から酒樽が届いてたというぐらい、もうどういうのか、通の労使協調のおとなしい組合だったのに、その私が入るたまたま前年ぐらい の春闘か年末闘争かの時に、会社が電話交換士をね、臨時か嘱託だったのを正規の職員にすると約束したのを、それを一方的に破ってきたというのをきっかけにしてね、それでそれを問題にして会社は約束破ったというので、それからだんだんだんだん会社に対して物言う組合になっていったんですね。でそういうことを、組合がそんな風にこうなりだしたのと、それからそういわゆるマスコミに対するそういう攻撃が全国的にかかってき始めたのとが、ちょうどその機を逸にしたというか、そういう状況であったわけなんですね。そんなことでその組合に対する弾圧というのがね、非常に強まってきたんです。でそれと合わせてもう一つお渡ししている資料の中に、弾圧のデパートと言われた三陽放送、栄光への道からそれは始まったというのがあると思うんですけれども、当時ね、そのマスコミに対しての、まあ、攻撃の表れとして、1962年に三陽新聞の労働組合がね、これが一足先にマスコミの弾圧を受けてたんです。当時100万都市が水島に作られようとしてて、その100万都市に反対運動も、公害が起きるし、そういう大企業が来ても岡山県民にとってろくなことはないということでね、山陽新聞の労働組合がその問題点を指摘して、こう労働組合として100万都市反対の運動を起こしたんですね、1962年に。でそれを問題にして、マスコミに対して県がやろうとしていることに歯向かうっていうのでね、攻撃がかかってきてて、でその翌年に三陽放送に対してね、こう組合攻撃なんかがこうかかりだして、やっぱりそういう、こう一連の流れの中で必然的にそういう新聞とか放送とかに対してそういう攻撃がかかり始めてたわけなんですね。で1963年に三陽放送は栄光への道というね、基本綱領を発表するんです。でその内容は1億円の売り上げを達成するためにね、いかに合理化していくかという中身でね、本当にどういうのか、いろんな意味で人員を抑えたりとかね、それから、労組を弱体化して、もう会社を敵視するような組合を潰すとかね、そういうことをあからさまに書いたような、そういう栄光への道というのを発表するんですね。でそれに基づいて組合も、もう会社に対して物を言う、会社の言うことを聞かないような、そんな組合はもう潰すということで、もう徹底的に組合に対する弾圧に乗り出してきた。でそこにちょうど私が入っていったという、そういうこう関係にあるわけなんですね。でそういうふうにこう社員 教育を受けたらレポート出さされるっていうことを先ほど言いましたけれども、私はその当時、まあ、非常に若気の至りというか血気盛んというか、まあ、単細胞というか、とにかく思ったらその後先考えず、こんなこと書いたら会社に睨まれるかなと、そういうことはあんまり考えないたちなので、まあ、正義感に駆られてというか、もう思うことそのままもうレポートにも書いて出してたんですよ。そしたらもうなんかどうもあれはおかしいと、あれはちょっと危険な思想の持ち主だということで目をつけられましてね、それで親や保証人なんかを呼びつけられて、まあ、会社に入るのに保証人がいるんですね。それで当時私はうちの親がその後倉敷市長になった滝沢さんという人がいるんですけど、その人がうちの家のすぐ近所で、その母がそこの滝沢さんの奥さんと仲が良かって、なんかこう付き合いがあったんですね。でそんなことでなんかたまたまその滝沢さんに保証人になってもらってたらしいんですよ。私もあんまり記憶にないんですけど、そしたらその人のところへね、わざわざ会社から電話が行って、あなた保証人になってる、これこれはちょっと、よろしくないと、保証人からもちょっと意見するようにって言って行ったりとかね、それから親が呼びつけられて、それでいろいろあなたちょっと子供にも言い聞かせなさいと、将来はないですよとかね、このまま行くとよろしくないというようなこと言われたりとかね。だからうちの親は私はまあ、たまたま母が言ったんですけど、私はうちの子供信じてますから、まあ、お話は受けて回りましたけど、言って帰ってきたっていうか、おおよしよしと思ってね、思ったんですけど、まあ、そういうことをね、次々やるわけなんですよね。でもそういうことやられるともうますます私は腹が立つわけなんですよ。だいたい自分が正しいんだったらそんな変な圧力かけるなと思うわけですね。そういうことをやるということ自体がね、もうやましいからに違いないと、そういう力でもって抑えるような、もうね、そんなことをするのはおかしいというふうに、まあ言いたいことがあるな、私本人に言えばいいとか思って、そういうことまたレポートに書くからまた睨まれるという、まあそういうことの繰り返しだったんですけどね。でそうしてそうしたらね、まあ放送部に私はまあ所属してましたけど、部長から呼ばれて、でまあいろいろ意見されたりするわけです。で当時ね、そのこの学習の左のその地域でも盛んに学習会が開催されていたと赤の字で書いてますけど、その当時私はまあ組合と関係する前ですけど、入社した頃はね、もう地域でもいろんなところでいろんな学習会がもう本当に盛んにねやられてたんですよ。やっぱり安保闘争であれだけ日本中がこう湧いて、労働運動やいろんな民主的な運動がこう高揚していく中でね、やっぱり学習っていうのが大事だっていうのがいろんなことでみんなに実感されたんですよね。それでこの運動を本当に発展させていくためにはやっぱり学習だっていうのでね、もういろんなところが主催して、もう方々で学習会が行われてたんです。で組合の人たちももちろんそういうところに参加してたわけなんですけども、でそういう時にね、職場のその先輩が、まあ、組合員の人たちですけども、こう今日どこどこでこんな学習会があるんだけど行ってみないとか言って声かけてくれるんですよね。で当時私はもうそういう声かけられたらどこにでも何でも自分の目で見てやろう聞いてやろうという、まあ、そういう気持ちが旺盛だったもんですから、だからもうホイホイついていて、そういう学習会もいろんなところ出て行ってたんです。でそうしたら本当にそういう学習会に出れば出るほどね、今まで知らなかったことがもういろいろ分かってくる、見えてくる。でまあ一つ一つの現象しか見えてなかったことが、ああこういうことなんだ、こういう流れの中でこのことが起きてるんだとかね、今目の前にあるこのことは、ああそういう背景を持ってるんだとかね、とにかくいろんなことのこうどういうのか奥までというか、そういうところがスーッとこう見えてくるというか、もう本当に学習会に出れば出るほどもう霧が晴れていくようにというか、目から鱗というのをよく言いますけど、なんかもう本当に次から次から こういろんなことが見通してされてくるというか、すっきりと見えてくるというか、もうそういう実感、本当にその当時ね、もう学習会の中でうんとその体験しましたね。でそういうことで、まあ、今の労働組合と会社との問題というのもいろんな側面から見ることができるようになったというかね。で実際に自分の職場で接する組合の役員なんかしてる、当時の労働組合っていうのは放送部がねの人たちがとても組合の中でも中心的な働きをしてた部署だったもんですから、だから組合の、まあ、いわゆる活動家と言われる人たちが放送部のアナウンサーの中に、先輩の中にも大勢いたんですけど、そういう人たちが日頃、まあ、接していく中でとてもいい人たちでね、後輩に対しても親切に指導してくれるし、会社が言うようにその企業を破壊するのが目的みたいな危険分子とはとても思えないわけで、でそういうことも目で見るし、それからそういう学習会に出る中で、まあ、いろんなそういう労働組合というものがどういうものかとか、今の社会情勢がどういうふうに動いてて、どういうことがこう起きてきてるのかと、将来どういうふうになっていくと予想されるのかと、まあ、いろんなことが広く多面的に見られるようになってきたら、労働組合っていうのはやっぱりいいものだと。で本当に一人一人の労働者っていうのは力がないけれども、みんなで手をつなげば大きな力になるんだとかね、そんなことがもうだんだんとこう分かってきくるわけですよね。で組合へやっぱり私は入るべきだと、まあ、だんだん私の気持ちが固まってくるわけなんですけど、そんなふうにこう組合の人たちと一緒にね、方々へ出かけて行ってるとかっていうようなことが、まあ、職場の上司にも見えるわけですよね。そうするとすぐ呼ばれるんですよね。昨日あれらと一緒にどっか行ったろうがとかね、もう本当に分かっとんかお前は、未来が今みたいなこと続けおったらどうなるか分かっとんかとかね、そうやってもいちいち、まあ、呼びつけられては説教されるしね。それからそう上司でなくても、まあ、先輩がちょっと言って、まあ、お茶飲みに誘ってくれて、あんたなちょっと自分の将来もうちょっと長い目で見たらどうかと、でそりゃ組合が悪いとは言わんと、であんたが正しいと思ってでその組合に近づいたりとか組合へ入ることを考えたりもそれは悪くはないけども、でも今会社と労働組合がどんな関係にあるかっていうのは分かっとろうがと、そしたら今組合に入ると本当にあなたの将来は詰まれるぞと。で当時ね、私は自分の口から言うのも変ですけれども、アナウンサーとしてはね割と能力があったらしいんですよ。それでね番組によって指名っていうのがあってね、何の誰べに指名するというような形でスポンサーとかあるいは制作者からこう指名が来たりするんですね。で私はまだ本屋というにもなってない、半年間は試用期間ですから試用の状態なのに、入ってまだ間がないのにね指名がついたりとかね、それからなんか久々に大型新人が入ったとかいうふうな声が聞こえてきたりとかね、私結構できるのかもとか自分でまあ思ったりしたんですけど、そんなふうに割とこれはひょっとしたら将来伸びるかもしれないというふうに思ってくれてたらしいんですよ。でそんなことがあってね、それで先輩が心配してね、やっぱり短慮はまあしない方がいいと、もっと長い目で見る方がいいと思って、まあ、私にも助言してくれたんだと思うんですけど、もう今は自負を固める時だと、だから職場でちゃんと仕事の上で実績を作れと、そしてからでも遅くはないと、そうなれば仕事も失わず自分のその一応基盤を作りながらね、好きなことを自分の思う方向に進めるだろうがと、だからもう早まるなというようなこともね、いろいろまあ助言してくれたんですね。でも私はもう当時やっぱりこう若気の至りで、私は何もその喋る機会になりたくてこの会社に入ったわけじゃないと、アナウンサーにそのなりたいのもただ作られた原稿を上手に読むのがその私がやりたいことじゃないと、私アナウンサーというのはやっぱりこう 究極的にはその人がどれだけのそのどういうか引き出しを持ってるかとか、まあ、その人自身の能力として、あるいはものの考え方として、持ち味として、いろんなものが結果として放送にこう喋る中に現れてくるわけなんだから、だからやっぱりそのただ機械的にね、上手に喋ればいいという問題じゃないと。そうしたら自分の生き方とか考え方とか、そういうことも含めてやっぱり考えるべきじゃないだろうかというふうに、まあすごくこう真面目にというかね、考えて、やっぱり今私は自分が正しいと思う道に進むべきだと、まあ、方法論じゃないというふうに、まあその時思ったわけなんですね。それで1964年に組合に入ったんですよ。そしたら、まあそれまで攻撃の中でいろいろ言われてたように、もう即もう本当に1年、経つか経たないかうちにアナウンサー辞めさせられて、他の部署に配置転換されてしまったんですね。それでその、まあ、私がそういうふうに配転される以前から、組合のそういう役職についてたようなアナウンサーはね、本当にアナウンサー辞めさせられて、津山支社みたいに放送とは関係ないようなところに飛ばされたりとかね、人事部に行かされたりとかね、本当当時アナウンサーで入るともうずっと退職するまで大体アナウンサーと、時に制作なんかに変わる人はいたけども、大体まあ、特定のそういう業種として取るわけですから、他の関係ないところに配転なんていうことはもうなかったんですけど、まあ、見せしめですよね。そういう配転がこうやられてったところに私は組合入ったもんだから、もう言われてた通り即配転されてしまったんですね。まあでも、まあ別に私は自分で決めた道だから、もう不当だとはもちろん思いましたけども、でも当時の組合ではなかなかその配置転換を諦めさせるほどの運動はできなくて、結局その行かざるを得なくて、その後まあ営業部へ行かされたり、送信部へ行かされたり、資料室へ行かされたり、 CM 部へ行かされたり、いろんなところをね配転されましたけれども、まあ退職するまでアナウンサーには帰れずに、そのままずっとまあその後過ごしたんですけれども、まあしかし別にそのことでやっぱり私は間違ってたと後悔したことは全くないんですね。それでまあ先ほど言いましたように、ケネディ・ライシャワー路線に基づいて、三陽放送はそんなふうにこう次々やられましたが、三陽放送だけじゃなくて全国のね新聞社とか放送局とかにもう本当に弾圧の嵐がもう吹き荒れたんですね。もういろんなところで首切りが出たりとか、もういろんなことがやられたんですね。で、私たち労働組合は民間放送のこう連合体、民放労連というところに加盟してるんですけれども、その民放労連の、まあ、傘下の加盟組合、全国のいろんな組合にも本当にもうね、当時その三別に考えても、もうこれほど激しい弾圧を受けた三別はないというほど、もう本当にあっちこっちで首切りやいろんな弾圧が起きて、裁判闘争が起きるという、もうそういう状況が吹き荒れたんですね。で、そういう中でやっぱり確信を持ってくじけずに戦うためにはね、もう絶対学習が必要だということをね、当時もう本当にそういう弾圧が起き始めたもう当初からね、民放労連はしっかり学習というのを位置づけてたんです。それで1963年に民放労連は第1回の中央幹部学習会というのを開くって、それから毎年そういう学習会開いていくんですけれども、もう当時ね、本当にその弾圧が起き始めた頃っていうのは、もう、民放労連傘下の各組合というのはもう正義と戦闘性、勘と度胸だけだって言われるぐらい、本当に理論的な裏付けがあるわけじゃなくって、もうただもうなんかこう正義感に駆られて勘と度胸で立ち上がるという、そういう感じだったんですけれども、やっぱりこれではダメだということでね、やっぱりこう戦いの中でね、いろんなさまざまな攻撃が起きてくるわけで、もうそのたんびに立ち往生するわけなんですけれども、やっぱりこう敵は何かと、なぜこういう事態が起きてくるのかということをね、しっかりその どういうのか知ることによって、どういう方向に向かって何に向かって戦っていけばいいのかということがちゃんと見えてこないと、的確な闘争は組めないということでね、労働組合とは何かとかね、本当にその原点から始まって、もう本当にいろんな学習を積み上げていったんですね。でそれを、中央でもそういう幹部学習会が開かれたし、労働組合でも、もうそういう学習というのをとても重視してずっとやっていったんです。でその当時のその中央の幹部学習会を支えたのが学習協だったんです。関西勤労協がね、もう全面的に協力して、こういう幹部学習会の講師を買って出てくれて、その後の民放労連各組合の学習運動にも本当にね、こう学習協が大きくこう助けてくれたという、そういう経過もあるわけなんですね。それでだんだんと時間が経っていくので、急がないといけませんけれども、こんなふうにやっぱり学習をすることによって、自分たちの今置かれている状況がいろんな側面から捉えられていくというか、だからそういう中からこうどういうふうに戦えばこの道は切り開かれていくのかというところも見えてくるというようなことで、どんな弾圧があってもね、へこたれないで頑張れる組合というのが、そういう中で学習を通じてね、本当に作られていったということを私はとても実感しています。それで組合に入って、それで次々配転されたということも今言いましたけれども、そういう中で1966年に当時そのどんなふうに組合が弾圧されたかっていうのは、その弾圧のデパートと言われた山陽放送云々のこの閉じ込みの中に、山陽放送がもうどんなに卑劣な攻撃をもうさまざまかけてきたかという、具体例はずっと並べてますので、また時間があったらね、後で読んでいただければいいと思うんだけど、本当にもう小さなことから始まって、もう本当あらゆる考えられないようなね、攻撃がこうかかってきたんですよね。でも本当にここにいくつか書いてありますけれども、事務用品のね、在庫の鉛筆やタオルの数が帳簿と合わないということで7日間も停職処分になったりとかね、それから時間的に十分間に合うのに、その午前中にその録音をしてしまわなかった午後に回したということでね、停職2ヶ月の処分を受けたりとかね、もう本当にもう考えられないようないろんな処分がこう次から次へと発動されていくんですよ。それでそういうことがこうどんどんやられてて、でやがては組合の三役、それからその他の組合に対しても総計で5人の解雇が出てくるんです。こう攻撃の中で首切られるんですね。それでその中の一人である今の夫と、私はこの、組合の活動の中で意気投合して1966年に結婚しました。でその当時もうちの夫は首を切られていて、地方裁判所に解雇無効の申し立てをして裁判闘争中だったんですね。でそういう夫と結婚したんですけれども、そういう状況だったんですね。そうしたらその会社はね、結婚した女性は虫の食ったリンゴだと言うんですよ。で虫の食ったリンゴを店頭にね、他のちゃんとした綺麗なリンゴと並べて、同じように並べて売るのは小道徳に反するというような暴言を吐いてね、でも虫の食ったリンゴは首だというのでね、結婚した女性は退職というのをね、就業規則の中で決めたんですよ。でそれでその当時私を含めて3組結婚してた、みんなそれぞれが組合員同士結婚してたんですけどね、3組結婚してた人がいたんですけど、 その女性、私を含めて3人をね、会社を首切るという対象を置くさせると言って言ってきたんですね。それで私たちはもちろんそんなこと承服できないから、そんなあの組にされる言われはありませんと、でそんな承服できませんと言って、まあ頑張ったんですね。そしたら会社はもうとうとう首にはできないから、できなくて、まあ首はしないで置いてやるから、その代わり1年契約の嘱託になれと言ってきたんですね。でそれも蹴って、そんな反抗せないというので、まあそうしたら一方的に向こうは嘱託にしたという、私たちはそんなことあの承知してないという、まあ平行線ですけど、そんなことでもう首あの嘱託にされてしまうというような、そんなことがまああったんですね。でもちょうどその時期、日本生命じゃないわ、住友セメントというところで結婚退職制は憲法違反だというので、裁判闘争をやってた人がいて、それが最高裁でね、結婚退職制というのは憲法に反するという勝利判決が出たんですね。ちょうど私たちが戦ってた頃に。でそんなこともあってね、本当にあのそれは大きな後押しでしたけれども、その後、まあ、私たちの労働組合の戦いでそういう結婚退職制も織り込んだ就業規則というのを結果的にもう取り下げることになって、で私たちも嘱託じゃなくって普通 の, あの社員として復帰することがまあできたんですけど、まあ、そういう経過もたどっていきます。でそういうあの、まあ、結婚退職制なんかをはじめとして、やっぱり女性というのは職場の中でやっぱりいろんなその当時労働者をこう分断するためにいろんな攻撃かかってきますけれども、昇格とか昇給とかそういう中にもさまざまなこうというか差別が持ち込まれるんですね。で査定という部分がものすごく給与を決める上で割合が大きくなって、だからもう上司や会社の査定によってもどうにでも賃金がこう色えるような状態にされてしまったために、もう組合員は差別される、組合員というだけで差別される、それから女性はその上にまあさらに男性よりも差別されるというので、もう二重三重の差別の中に置かれていったんです、女性たちはね。でそんなことで組合の中でも女性部を作ってましたけど、その当時は婦人部と言ってましたけど、その婦人部もその女性にかかってくるいろんなそういう攻撃に対してどんなふうに戦っていくかっていうのを、婦人部は婦人部で独自にそういうことも相談していたんですね。でそういうで組合、当時の労働組合というのは非常に民主的な組合でしたから、女性の問題というのもちゃんと取り上げて会社と交渉したりそういうことはやってくれてたんですけれども、でもやっぱりね、男性と比べてね、ちょっとやっぱり女性の気持ちが分かりきらない、そういう民主的な組合でもいろんなことを、まあ、例えば昇格の問題でこれはもう女性に対して不当なもう差別だというふうに私たちは声を上げてるんだけど、まあ、非常にそういうことっていうのは、まあ、交渉の上でも難しい側面を持ってますよね。なかなかその取れないというか勝てないという、そしたらね大元の組合はもういい加減春闘ももう妥結せんといけんという時期になってくると、もうこれはもう取り下げようと、女性のこの問題はもう次に譲ろうとかいうようなことを言ってくるんですね。だけどもその譲れない場合もあるわけなんですよ、女性としたら。そんなこう軽い問題じゃないと、もっとやっぱりもう一頑張りしてほしいということがあったりする。それだけやっぱ婦人部がねすごく力を発揮して、女性、今は女性に現れている差別のように見えるけれども、でもこれの根っこをたどっていくと、これは必ず男性への差別につながっていくというようなことをね、もう主張して、その中でけんけんがくがく学習したり討論したりするわけなんです。そうするとね、男性たちも あ、そりゃそう言われてみればその通りだと、やっぱりここで引き下がっちゃいけないというのでね、もう妥結をもうちょっと先に伸ばそうというようなことでこう引き続き戦ってくれて、それが解決したりというような側面もまあたびたびあったりしてね、やっぱりその学習することっていうのが、こう一部に現れているようでも、それは実は全体の問題なんだ、みんなの問題なんだということをみんながこう合意していく、そういうためにもやっぱり学習というのはもう折々にそういうあの必要を、まあ、があるという、それは大きな力になると、団結を広げていく上でね、大きな力になるなというのを、まあ、本当にね、あの感じましたね。でそんなことで、まあ、組合に対してもいろいろいろいろと、もう本当に言うに言われぬあの攻撃がかかってきましたが、あの、まあ、それを一つ一つ、まあ、跳ね返していったわけです。それでもう30分ほどしかないのに、まだ60年代のあたりをうろうろしてたんじゃいけないんですけれども、あの60年代というのは、まあ皆さんいろんなところで聞かれてると思うんですけど、もう高度経済成長期と言われてね、もう高学歴化がどんどん進んでいくわけですよね。で電化製品が普及して、主婦に時間的なゆとりができてくると、でまあ学歴、子供を大学まで進まそうと思うと学費がいるし、電化製品をいろいろ買おうと思うと生活費もかさむというようなことで、やっぱりあの収入を増やしたいという必要性が、まあどんどんこう高まってくるわけでね、そういう必要を、まああのどういうか利用してというか、主婦を中心にパート労働者がこの時期急激に増えていくんですね。で、まあ、女性はあのパートの労働者として、使い捨ての補助的な仕事としてね、あのどんどんこう使われていくという状況が日本中に広がっていきました。でそういう時期に、あの今私が県本部の会長をしているその新日本婦人の会というのも、1962年にそういう高度経済成長期のそういう時代に作られていった女性の全国的なあの組織なんです。それであの私は労働組合に入る、1964年に組合に入るんですけれども、その組合まで入るちょっと前、1年ぐらい前にもう新日本婦人の会には入ってたんですね。ここは別に組合でやろうとなんだろうと関係なく入れる会ですから、あの、まあ、この当時から入ってたんですけど、で、まあ、そういう中であの労働組合や新日本婦人の会や、そういうところでいろいろ一緒に学びながら活動して、まあ、いろんなことに取り組んであの来たんです。で66年にまあ結婚して、69年に長男を出産したんですけれども、あの当時急激にね増えた女性労働者に対応して、やっぱり保育所というのが非常に必要になってきたんですね。で新婦人、新日本婦人の会というのは略称で新婦人というんですけど、新婦人もポストの数ほど保育所というのでね、そういう、こう必要要求に沿って日本中に保育所を作る運動というのもやっていくわけなんです。で私もあの1969年に長男を出産しましたので、ところが当時はね、産休明けからすぐあの公立の保育園というのは預かってくれないんです。半年経たないと預かってくれないんで、産休というのは6週間過ぎるともう職場復帰しなければいけないのでね、6週間経っただけではあの公立の保育所は預かってくれないんですよ。だからそのこう期間をね、どこかに預けないと働けないわけで、そういう点でもう保育所作りからもやらないといけなかったわけなんですけど、まあ当時無認可保育所でしたけれども、民家を借りてね、本当にこうあの保育所作りにも大変苦労しましたけれども、財政的にも本当にこう厳しい状況の中でね、でも保育所がないと働けないというので、そういうこう無認可保育所も含めて保育所作りの運動というのが各地でまあ行われていって、まあその後だんだんと公立の保育所もこう預かる期間を広げたりとかね、数も増やしたりとか、いろいろまあそういう私たちの運動の中でそういう部分も広がっていくんですけれども、まあ なんといっても私たちの時代というのは60年代というのは女性が働く人がこうずっと増え始めた時代ですから、そういう働く上でのいろんな条件整備というのをまだそういうされてない時代ですから、もう一つ一つがもう自分たちが作りながら進んでいかなければ、もう整備されたものはないという時代だったんですね。だから子どもが保育所に行くときには保育所作り、それから学校へ入ると学童保育作り、もう一つ一つ子どもが成長するに従って必要な設備も私たちが作る運動からもうしていくというような時代でした。だからまあそういう点ではね、本当にまあ大変だったというふうにも思うんですけれども、でも本当にね、その当時こうそんなふうに高度成長期に女性たちも職場に出だすと、いろんなさまざまな要求もこう渦巻いてくるというので、そういう全国のこういろんな運動がもうさまざまなところで要求に基づいて起きていったわけですね。でそういうこう運動に立ち上がった人たちは、運動の中でやっぱり要求を実現していこうと思ったら政治を変えないといけないという、政治と暮らしとのこう関わり合いと関連を自分の体験を通じてだんだんとみんな知っていくわけで、そういう点で革新自治体というのが全国に誕生していくんです。でここに2枚目のレジュメに書いてますが、50年代これいち早く京都の蜷川民主府政というのはもうね、50年代の時から京都はそういう革新的な力がとても強いところでしたから、そこではいち早く蜷川府政というのができてましたけど、だいたい60年代に入ってそういう全国のこう国民的な運動がずっと要求運動が起こる中で、やっぱり政治を変えなくちゃというので、そういうこう革新自治体づくりというのがやられていって、67年に東京都が見延さんという人が知事になって革新都政が誕生し、で70年代に入って大阪とか埼玉とか沖縄とかね、いろんなところでそういう革新自治体が誕生していって、そういう中で老人医療費が無料になったりとか、妊婦健診や乳幼児医療費が無料になったりとか、いろんなそういう住民本位の政治がどんどんその中で進んでいくんですね。でその後もうそれに対しても弾圧がいろんな意味でのこう分断弾圧の攻撃がかかってきて、だんだんだんだんそういう民主的な革新的なこう自治体が潰されていくんですけれども、まあ、当時はね1960年代の終わりから70年代の初めぐらいにかけては、もう本当にこのままいったらもう本当に日本の政治も大きく変わるんじゃないかと思うぐらいね、本当に日本中がそういう革新的な方向、私たちが願う方向に向かってこうどんどん変化していった時代なんですね。で時代はまあそういう時を経て70年代に入っていくんですが、60年代のそういう高度経済成長期を経て70年代に入ると、そういう経済成長というのはだんだんと下降線をたどっていくようになるんです。低成長期になってね、でもう本当に60年代にもういろんなところに作られていった工場なんかからいろんな害毒が流されてというか公害が発生していって、公害の被害というのがまた全国的に蔓延するというマイナスの部分がこの70年代に入ってこうずっと吹き出してくるようになるんですね。で60年代には主婦たちを中心にパート労働者が増えていって、そういう人たちはもっぱら、まあ、正規の職員を補う補助的な、まあ、使い捨てみたいな仕事がもっぱらだったんですけれども、70年代に入るともっとねそういう労働者を便利に、資本家にとっては便利に使えないものかと、まあ財界は財界、資本家はその立場でやっぱり労働者をどういうふうに使って利潤を増やしていくかということを考え始めるわけなんですね。で70年代に入るとその労働条件というのはそのパートの労働者のように非常にこう低くね抑えたままで、しかし仕事の中身は正社員と変わらないようなことをねさせるように
いろんな側面から法律を変えたりして、そういう政策が進められてくるわけなんです。で、それは80年代後半からますますその傾向は強まってきて、それは今日の派遣なんかのああいう、こう非正規雇用の増大ということにずっとこうつながってくるわけなんですね。それで、こうその当時私自身は結婚して第一子を、長男を出産して、まあ、保育所作りをし、その後1972年に次男を出産します。でその前に70年に入ってから、その前に、青の字で、左が70年代の中ほどのところに書いてありますが、1967年から始めた解雇無効を争ってた裁判闘争、うちの夫も含めてね、解雇を撤回しろということで無効だという裁判闘争してたんですけど、1971年に全面勝利してね、うちの夫も職場復帰したんですよ。で、だけどもその1971年の職場復帰したちょっと前ぐらいから、その当時まあ解雇されてた状態ですから、共産党の仕事をね、その後共産党と出会って、共産党というのはやっぱり今の世の中変えていく上で、非常にこう重要な政党だと。でその政党を伸ばすことがやっぱり政治革新する上では決定的に正しいというふうに、まあ、思うに至って、夫はその日本共産党の専従活動にもう入ってたんです。で一旦裁判で勝利して職場復帰して、何ヶ月かは職場に帰って勤めたんですけれども、間もなく退職して、もう本格的に日本共産党の専従として働き始めます。でそして1972年に私は2人目の子供を出産しました。でそうして何年か経つうちに長男が学校に入り、そうすると学童保育が必要になるということでね、今度学童保育に、作りに、入っていくんですけれども、でそういう中で本当に保育所、学童保育、それから学校行けば PTA だとか子ども会だとかね、もう子どもに関連した問題でもう明け暮れていくような毎日でした。で仕事をしながらですから、仕事と子育てを両立させていくというのはいろんな意味で大変な時期ではありましたけれども、でも本当にね、子どもを通じて、その当時、職場だけではなかなか地域とのつながりというのはできませんけれども、子どもの問題でこういろいろ関わったおかげで、地域でもいろんな知り合い、お母さんたちとも知り合いになれたしね、いろんな点で地域にも足がこうつけられたというか、そういう意味ではとても貴重な時期だったというふうに思うんです。それでしかしもう本当にね、保育所作りの運動もしなきゃいけない、学童保育の運動もしなきゃいけない、仕事もしなきゃいけない、もういろんなことがあると、もう自分の24時間というのはもう自分のために使える時間なんていうのはもう本当になくなりますよね。毎日毎日毎日毎日もう追い立てられるような生活の繰り返しですから、もう本なんか読む時間なんかとてもない、新聞もろくろく読めないというような毎日が続いていくわけなんですよね。もうそうするともうなんか自分で情けなくなって、もういろんなことがすっごくしんどくなって、もう夫は共産党の専従というのは皆さん、身近な人がそうでなかったらわからないかもしれませんけど、本当に大変なんですよ。もう日曜も休みも夜も昼もない、毎日帰ってくるのは深夜、もう年に何日休みがあるだろうかという感じですよね。それでうちの夫は共産党の中でも選挙のセンター部という仕事をやって、選挙の担当をやってたもんですから、もういろんなところで年中選挙あるわけですよね。そうするとその現地にもう行きっきり泊まりっきりつきっきりになるわけなんですよ。 そして家にも帰ってこない。もうだからもう全くもう本当文字通り母子家庭ですよね。もう夫のそのどういうのかことなんかもう花から経済的にももう自配自配でろくに給料出ない、もう本当にねもう目も当てられないような状況ですよね。でそこでもう子育てから仕事からだから会社からもらう私の給料がもううちの大黒柱でしょ。でそこも担わなきゃいけない、子育ても一手に引き受けなきゃいけない、もう全部が私の肩にかかってくるわけですよ。そういう中で本も読めない、新聞も読めない、自分個人のもう時間なんか全くないという、そういう中でも来る日も来る日も追い立てられていくと、もう本当になんていうかカサカサしてくるというか、もうイライラしてくるというか、ストレスが溜まってくるというか、まあ、そういうことも往々にしてありますよね。もうそうなるとなんで私がここまでと、まあ、私は自分で納得して夫を専従にもちろん反対もしませんでしたし、それはそれなりに頑張ってるというのは認めてるし、だからその専従やめてほしいとかそんなこと思うわけでは全くないんだけども、やっぱりしんどいと本当にもうと思うわけですよね。でそんな時にね、ここに書いたように仕事子育てと夫の援助が望めない中で疲れしんどくなった時に赤旗を必死で読んだと、自分を元気にしシャンと姿勢を立て直すための私の特効薬だったと書いてありますけれども、私は本当に赤旗に救われたとこの時期ね思ってるんです。それで皆さん赤旗読まれてる人も多いかなどうかなと思いますけれども、本当に毎日毎日赤旗もとっても読めない、普通の新聞も読めないような時期ですけれども、そういうふうに自分がとっても落ち込んでる時っていうのはもう意識してね、もう一生懸命赤旗読むんですよ。でそうするとね、なんていうか自分が置かれてる場所っていうかがこう広いところで見えてくるというかね、でうちの夫が頑張ってるその意味も、で支えて私がこうやって頑張ってる苦労してる意味も、こういう全体の中の一つなんだという、そういうなんていうかこう捉え方がなんか読んでるうちに自然に自分で感じられてくるというかね。で赤旗の中には全国でそういういろんな弾圧受けたり苦労しながらそれでもひるまず立ち上がって前に前へと進んでる人たちのこう生きた記事がこういろんなところで出ているわけで、そういうのを読むと、ああ頑張ってる、みんな頑張ってるなと、苦労してるのは私だけじゃないと、まあなんかそういうことがこういろいろいろいろこう感じられてくると、なんか元気が出てくるというかね、ちゃんとしてくるというか、そういう意味でね、私は自分が落ち込んだらどうしたらいいかっていうのはもう分かってるわけで、いつもそういう時にはね、もう赤旗を一生懸命読みましたね。だからそういう意味では学習というのはね、まあそういう日々の暮らしの中でもとても私を支えてくれたというふうに思うんです。それでまあ本当に家庭にとってで夫の援助、そういう子育てや家庭生活に対する援助 もう全くないような状況で、本当に母子家庭の生活 でしたけどもね、例えば選挙がまあ済んだ、投票日が済んだ、勝ったり負けたりいろんなことありますけれども、まあ、現地から電話がかかってくるんですね。選挙済んだなっておー言ったよね。でもうものすごくね、あくびをする、私は今でもものすごく鮮明に覚えてるんだけど、ある時かかってきた電話でね、夫がね電話口の向こうでもう大きな口を開けてるのが目に見えるようなあくびをしたんですね。でそのあくびをね、こう電話の向こうでこうしてる状況を私聞いた時に、これでうちの夫私のところに戻ってくるとなんかそういうね、すごくこうなんていうか連帯感というか、夫婦だとなんかそういうね、こうつながりというか、日頃全く顔を合わせることも少ない、もうそういう夫婦ですけれども、なんかそういう瞬間になんか何とも言えない、絵も言われない連帯感というか、
夫婦ならばこそのなんかこう通じ合いというのを感じるんですね。で私はねその当時小説を書きたいというふうにずっと、まあ今もうほぼ諦めましたけども、ずっと若い時からね文章を書くのが好きで、小説をいつかは今の私の暮らしや三陽放送の戦いなんか小説に書きたいなと思ってたことがあってね。それでその電話口でのそのあくびのこと、私が小説書いたら必ずこのシーンは入れようとその当時思ったの、なぜかそのことをねすごく鮮明に覚えてるんですけど、まあ私たちの夫婦とか親子とかそういう暮らしをずっとまあ続けてきたわけなんですね。それでまあ80年代に入っていきます。時間はだんだんと過ぎていきますけれども、それで80年代に入って、それで私は1980年に新日本婦人の会の岡山県本部の事務局長になりました。でこの当時まだ私は働いてましたので非専従の事務局長だったんです。でも大体県本部の事務局長というのはもう全国どこを見ても専従でね、それを仕事にしている人たちがしてて、それで私みたいに仕事を持ちながら県本部の事務局長をしているというのは全国でもう岡山だけだったんですね。もうでも、まあ、なぜかこう成り行き上私がそういう状況でもということで、まあ、言われて、でまあ、私も悩んだけどもまあでもやろうかと決意して、で非専従で仕事をしながら県本部の事務局長をやりました。 でも昼間もう全然その事務所にいないわけで、それこそ仕事が済んだ後とか休みの日とかしか、まあ、新婦人の活動には加われないわけでね、そういう点ではこういかにみんなが団結していくかっていうね、そういうこうなかなか日常的にその常任さんとか役員さんとかとも触れ合う時間も非常に少ないわけで、そういう意味では他の県なんかと比べれば非専従の事務局長と、まあ、事務局長というのがやっぱり運動の要ですから、だからそういう立場というのは非常にまあある意味そのマイナスなわけですね。でもそのマイナスをどうやってプラスにしていこうかという意味では本当に論議の中身をいかにこう練っていくかという、そういうことにもう非常に気持ちを砕いたというかね、みんなが納得いくまでとにかくよく論議しようと、少ない時間でもやっぱりその論議を大事にしようと、それからみんながそれぞれが自覚を持って自分がこの分野を担おうという、みんながそういう主人公になってくれないと、事務局長がいないわけですから昼間ね、新婦人の活動というのは主には昼間ですから、そこで肝心要の事務局長いないでみんながそれを担ってくれるわけだから、その人たち一人一人が本当に自分がこの組織をもうそのというか担っているぐらいの自覚を持ってくれないとやっていけないわけでね、そういう意味ではそのここでも学習というのも非常に重視しました。みんながレベルアップして意識が高まっていくため、で自分が自覚を持って責任を持ってその部署に携わってそれぞれの分野で切り開いていってくれるようにというためにはね、本当にやっぱり団結の要やっぱり学習だと、私はまあそれまでの三陽放送の戦いを通じて学習というのがいかにこうパワーを生んでいく源泉かということをもうすごく確信してたし、全体が見えてくれば自分がいるところもちゃんと把握できるという、やるべきことも分かるという、そういう学習の力っていうのをすごく感じてましたので、だからここでも新婦人の活動の中でもまず役員の学習というのをねすごく重視しました。でそういう意味でね、よくその当時中央の会議なんか行くとね、まあいろんな事務局長だけじゃなくていろんな専門部長の会議なんかも中央なんかで開かれたりして、そういう時には県本部もいろんな専門部の部長なんかがこう出ていくんだけれども、その当時言われた中央の人に言われたことで、岡山県本部ってよく論議できてるんだねって、いろんな時に出てくる人たちがね言うことがみんなねどういうのか一致してるっていうか、バラバラでないっていうんですね。
あ、みんなよくそういうことがちゃんと踏まえられて、あの論議がしっかりこうされてるんだなということを感じるよって言って、まあ、地方の人が言ってくれてね、あ、やっぱりそういうこう学習を大事にしたり話し合いをもう本当に重視して納得いくまでこう食い下がった論議をしていくっていうのがね、全体がみんながこう同じような気持ちでちゃんと問題意識を共通して認識を一致させて運動していくっていう上ではとてもやっぱり大事なんだなという、それは言ってこうそうしてるかなということをね、そういうことからも感じました。ですからやっぱりね、その学習というのは運動の要ですよね。で、まあ時代は80年代、林長行革によって福祉や教育予算を大幅削減されたり、軍備増強が進められたりして、本当にその後消費税が1989年に強行されたりして、もう本当にこう次々といろんな福祉切り捨て、なんかそれから重税へという、そういう道をこうひた走っていくわけですね。それから90年代に入ります。で、その前の年、その80年代の最後に書いてありますが、その林長行革でもういろいろそういうこう国民にとって嫌なこと、もう悪性というのがいろんな面で進んでいったことに対して国民の怒りがもう爆発してね、89年の消費税が導入された年の参議院選挙では自民党が過半数割れに追い込まれるんですね。で、この当時からも自民党はどんどんどんどん支持率、得票率もういろんな面でこう減らしていって、もう単独過半数というのが取れないような状況にずっと落ち込んでいくんですね。で、90年代に入って細川連立内閣が誕生し、その後もう連立しなければ自民党単独では政権取れない時代がこの時代からずっと続いていくわけですね。それで細川内閣が誕生したその年ですね、1993年に私は52歳で、まだ当時60歳定年でしたから、もう8年ぐらい定年までにはあったんですけれども、30年働いたのを機に退職、山陽放送を退職しました。で、当時ね、やっぱりまだ定年まで働けばよかったんですけど、その前の年ぐらいだったかなに私乳がんを患いまして、それでその時乳がん第3期だと言われたんですね。すっごい大きなしこりがあって気がつかなくて、それで3期というと生存率もちょっと忘れましたけどかなり高く低くて、で、もう私これで終わりかなと思ったんだけれども、しかしまあなんとか手術は成功してというか、その後再発もなく今日に至ってるんですけどね。まあそんな長期に入院したりとかそういう大病を患ったりというようなこともなかったし、それまではあまりそう自分のその仕事と毎日の暮らしとかいろいろそう突き詰めて考えたこともなく、まあ私の収入が大黒柱でしたから、だから会社は定年まで働き続けるかなとまあ思ってたんだけど、それ病気したことで、その当時その病気をした時がCM 部だったんですが、もうここが本当に忙しい職場で、毎日も残業なんですね。もう本当に忙しくて、でもうぐったり、もう仕事が終わったらぐったりして、もう新友人の活動どころじゃないと、休みの日なんかとてももうよそへ出かけていく元気もないみたいな、もうくたくたになるような、もう一日中何台かの電話に責められるような職場で、とにかくもうなんか自分が消耗していくような状況だったんですね。で、いくら給料がいい、まあ山陽放送当時まあわりかし給料が地場産業の中では高かったかなと思うんですけど、でもいくら給料がいいってもこんな生活あと何年も続けていくのかと思ったら、もう自分のその残り時間のことなんかもまあ考えたり、いろいろ病気を通じて考えたりしたもんだから、もういいやと、もうお金はいいやと思ったんですね。 それでもうあとは自分が好きに生きようという気持ちで、まあ、30年が一つの区切りだと思ってその、まあ、30年で辞めたんです。でそれで新日本婦人の会の、まあ、先住になってあの、まあ、今日に続いてるんですけれども、その三陽放送退職する日にね、もう全社でね送別会開いてくれたんです。もうこれが私はとても嬉しくてね、で本当にたくさんの人が集まってくれてね、そんな風にこう全社で送別会なんか開いてくれるっていう、まあ、それぞれのいた部署ではもちろん送別会してくれますけど、全ての職場に呼びかけてね送別会開いてくれて、で退職の日にはねもう花束がいっぱい、もういろんなところからもう車で迎えに来てもらわないと入りきらない、もういっぱい、どうしようかこんなにもらってというぐらい集まったんですけど、その職場と全職場に呼びかけてくれた送別会にもそれぞれの職場から、あんな人も来てくれてると思うような人がね大勢集まってね、あの送別会してくれたんですよ。でもうそれまでね本当に組合というのはもうどんどんどんどんこう切り崩されていって脱退が増えて、もう少数組合だったんです私が退職する頃は。だからもう本当本当ほんの一握りで、もう差別もされ、昇給も阻まれ、昇格も阻まれ、もういろんな意味ではもうごく一部のこう勢力に過ぎなかった。で会社からはもうずっと敵視され続けたそういう労働組合に対してみんなやっぱりね、なんかこう距離を置いてる、置かれてる感じだったんですよね。でもまあ私たちは別にそれにめげるということはなかったけれども、でもこの退職の日のその送別会 のことで私は、ああやっぱりそのまあ私はこうどういうかそんな風にみんなにどういうか送別会に行ってあげようと思ってもらったというのは、私はつまりは労働組合なんですよね。で共産党なんですよ。私はその当時も共産党入って共産党の活動ももう大っぴらにしてましたから、他の人たちから見たら私は江草恵子個人というよりも労働組合であり共産党なんです。そういうふうに見られてたんですよね。そういう私のためにこんなに思いもかけない人も集まってくれるような送別会を全社で開いてくれたっていうのはね、やっぱり私たちが歩んできたそういうこうというかやってきたことは、ああみんなから支持されてたんだということをね、なんかこう目の前で具体的に見せてもらったような気がして、本当にそれは嬉しかったですね。でまあだから私の三陽放送での仕事はそれで、まあ、ピリオドを打って、それから新日本婦人の会の活動に、まあ、どういうのか入っていくわけなんですけれども、90年代に入っても最後になりますが、バブルがはじけて本当に深刻な不況時代、企業間の国際競争も激化し、財界の危機感も一段と激しいものになっていくわけですね。で不況を乗り切ってさらなる利潤を追求するために、労働者の働かせ方っていうのも安く長時間おとなしく働いてくれ、必要に応じて働かせられて簡単に首を切れるような労働者をいかに増やしていくかっていうのが財界の戦略になってきたわけなんですね。でこれでもう極めて都合が良いのがいわゆる非正規雇用、今もう本当に大きな社会問題になっているパートや派遣なんかの非正規雇用の労働者を増やしていくという方向だったわけなんです。でそういう労働者派遣法をそのどんどん変えていって規制緩和を外していくことによって、もうこれがもう若者を中心に、若者だけじゃなく他の年齢層にも向かい、そしてまた業種別にももう無制限に広がっていったのは、ここに書いてあるように戦後は賃金のピンハネや劣悪な労働条件の温床ということで、職業安定法では労働者派遣というのは禁止されてたんですね。人貸し、人入れ作業、家業でピンハネするという、ただもう人をね派遣するだけでピンハネするなんていうのはもうダメだというので、禁止されてたのが1985年に 派遣法が変えられて16の専門業種に限って解禁するというでちょっと入り口がこう開かれたわけなんですね。それが96年、その布教時代に入って96年に適用対象の業務を16から26にさらに拡大で、そして1999、これが今の状況を生んでいる、もう本当に大きなこうどういうかポイントになっているんですけれども、ついにも原則自由化してもうあらゆる業種にこれが広げられるような状況に法律が変えられてしまったんですね。で2004年にはもう 製造業も解禁されて、もう今や何でも非正規雇用がこうできるような法律になってしまったという、だからもう本当にこう私たちが女性が虫の食ったリンゴみたいな形で退職強要されたりとか、まあ、そういう女性差別もテコにしながら、特には女性を中心にしながらこう非正規雇用パートをずっと広げてきたのを、今やもう女性なんかのあれを超えても男性も含めてもうあらゆるところに広げてきたっていうのが今の状況ですよね。だからもうその三四放送での私の歴史戦いもこういう財界の大きな労働政策の中で起きてきた一つ一つに対しての反撃の戦いであったというふうに言えると思うんです。でまあ最後になりますが、まあ、私はそういう中で子ども子育て、仕事をしながら子育てをしてきたんですが、子どもが小学校に上がってしばらく経った頃から私の両親が同居するようになりまして、でそういう点では新富士の活動もそれに支えられて、まあ、そういうじいちゃんばあちゃんがいなかったら夜、ね、出かけたり休みの日に出かけたりというのもなかなか難しいですけれども、そういう、まあ、親が支えてくれたのもあって新富士の活動も、まあ、できたというふうに思うんですけれども、そういう点ではね本当に助かったんですけど、まあ、反面子どもとのもう触れ合いというのはもう他の親に比べたら極端に少なかったと思うんです。でも自分としては時間的にまあ接触する時間少ないけども、でもまあポイントポイントは外さずにというのは自分でまあ意識してたから、まあそれなりの何て言うか、ポイントではやっぱりちゃんと抑えてきたという、まあ、自負はあるけれども、しかしもう本当に日常的な触れ合いというのは本当に少ない親子だったかなと思うんですね。で、まあ、そういうじいちゃんばあちゃんに支えられてた生活も、まあ、私の両親が半年期間を置いて、まず母が亡くなり半年経って父が亡くなりという、もう一挙にね2人亡くなったんですよ。で、まあ、その時上の子はまだ中学生でしたけれど、まあ、家に誰もいなくなったから、だからまあ私もずっとそれまでは昼もない、夜も休みの日ももういないことがほとんど の暮らしでしたけど、まあね、年寄りもいなくなって子供だけだとやっぱりそうもいかないかなと思って、まあ、早く帰ったりというような日も増えてたんですけど、そしたら子供がね、お母、私のことお母って言うんです。お母、この頃仕事サボりょんじゃねえか言って言うんですよね。仕事サボりょるって、お母さんちゃんと会社行っとるわって言ったらね、まあ、子供にとっては会社の仕事も仕事だけど、その夜や休みの日に出かけていくのも大きく見て私の仕事だというふうに思ってたんでしょうね。で、それが会社には行ってるけども、その他の時間家にいるというのでね、子供の目から見たら仕事サボってるというふうに映ったらしくて、お母この頃仕事サボりおろうがと言ったんです。で、だから私は子供にね、仕事は行ってるがって言ったんだけど、そしたらワイラワイラって自分のことをワイラってワイ言うんですよね。ワイラは別にええー、ぞーって言うんですね。帰ってこんでもええって言うんですよ。だからね、あ、そうなん、そしたらもう今までと同じようにしてもいい言ったらええー、よー言って言うから、それでまたそれをいいことに、まあほとんどほったらかしで、子供もまあそんな風にして、まあ、子育て、そういう子育てを続けてきました。で、まあ、私はそういう点では本当に、いまだに 良かったのか悪かったのかと思うんですけれども、まあでも親子の関係というのは、まあ、父親は全く不在の状況がもうずっと続きましたから、やっぱりさすがに私と比べたら父親との縁は薄いですよね。で、子供もなんか父親にはちょっとこう一歩なんか距離があるみたいな接し方未だにしてますけど、まあ私とは割と子供はよく気があって、まあ私を好いてるなと、私も子供たち二人とっても好きで、あ、いい子たちだと思う。そういう意味で気が合う親子なんですね。で、だからまあ接触する時間はとても少なかったけれども、でも私は子供によく言うんですけど、こういう親を持った不幸言えば、まああんたたち不幸じゃなって、でもこういう親じゃからの幸せもあるじゃろうって言うんですよ。で、私はそういう意味では本当に子供がやりたいとか子供の意思とかを親の力でストップかけたりとか、ブレーキかけたり反対したりと、そういうことは本当にしてこなかったと思うんです。それは自分で、まあ、そうしようと決めてたから。だから子供がやろうとしていることを親の目から見たらどうかな、それは合わんのじゃないかなとか、やめた方がいいんじゃないかなと思うことはありますけれども、でもそれでこうやめさせたりとかブレーキかけたりというのはしたことなくって、やっぱり子どもの意思をまず尊重しようと、やりたいようにやらそうと、でそれで失敗すれば自分の責任なんだからというふうに思ってきましたから、だからそういう意味では自分がやりたいようにやらせてくれる親というのは子どもにとってはいいと思うんですよね。だからこういう親を持った不幸もあるけども幸せもあると、私はまあそういうふうに子どもに言ってきたんですけど、まあそんなふうに時間がちょっと過ぎましたのでやめますが、そういうまあ会社 と地域や家庭やそういう暮らしをまあ今日まで68歳になるまで続けてきました。でそういう中で最後に書きましたが、学ぶことでいつも揺るがず、それから新富士の活動でもね、本当に楽しく学べる工夫というのはとても大事にしています。でコーヒーブレイクとか新聞タイムとか紙芝居というのはそこ書いてありますが、コーヒーブレイクというのはね、新富士新聞を持ってきてみんなでそれをもとにおしゃべりをするのをコーヒーブレイクと言ってるんですけど、新富士の特徴は必ず食べるものがあるという、食べ物があるとやっぱり場が和むしね、みんながこうしゃべる気になるし、いいんですよ、やっぱりこう雰囲気作り。だから食べ物が必ず座る。でまあおしゃべりしだすと新聞なんかこっちに行ってもあっちこっち話は飛び交うんですけど、でも新聞が座ってればまたそこに帰ってくるというのでね。で新婦人新聞を読んでれば学習というようにあまり大冗談に振りかぶらなくても自然のうちに学習になっていくということとか、それから班や小組なんかで集まった時はたとえ10分でもいいから新聞タイムを取って、どこか一つでも新婦人新聞記事を読もうとかね。それからやっぱりこう長い話はみんなもう嫌がると、活字を読むのもみんなもうちょっと鬱陶しいというようなこともありますので、紙芝居を作ったりとかね、なんかこう視聴覚にも訴えて短い時間でコンパクトにいろんなことが分かるようにというので紙芝居なんかも作ってみたり、まあ、いろいろ工夫して、でも学習というのがやっぱりいろんなパワーの源泉というのはもうずっと言い続けて実践してきていることなので、新富士の中でもそれはとても大事にしています。で、最後ですが、そういう学習や活動の中で私が得たもの、これはやっぱりその物事の現象には必ずそうなる原因があり背景があると。だから一つ目の前に現れている起きていることを捉えるにも、それをいかに多面的な角度からそれを見ていくか、全体の中でそれを見ていくかと、多面的総合的に物事を捉えるということがやっぱりねとても大事だなと思うんです。それはまあ人に対するね、その人をどう評価するか、どう思うかっていう、どう見ていくかっていうこともやっぱりこれだと思うので、それはやっぱり学習の中で培われていくものの見方、考え方 だなと私は思うんです。でそのことを学んだように思うんですよね。それから雇ってもらっているのではないという認識というのは、これはいわゆる難しい言葉で言えば階級意識といいますか、労働者階級としてのこう意識というようなことになるのかと思うんですけど、やっぱりそのずっと私が昔の学習の中でまず学んだことは、いくら資本家がお金を持ち、設備を持ち、原材料を持ち、機械を持ち、まあ、そういうものをいろいろ持ってたとしても、そこで物を作ったり働いたりする労働者が いなければ1円の富も生み出せないという、だからそういう意味では労働者が主人公というか、労働者と資本家というのは何もその上下関係でも何でもないという、そういうこう雇ってもらってるというような、そういうもんじゃないんだという、そういうこう意識というかね、それ私はもう最初の頃からね学習の中で学んだと思うんです。そういう意味では会社の中でも怖いもの知らずというか、上役の顔色見たりとか、言いたいことも言わずにとか、そんなことは全くなく、まあ過ごしてきましたから、それもそういう意識の、まあ、一つの、まあ、どういうか裏付けがあったからかなというふうに思うんです。そして団結することの素晴らしさって、これはもう本当に30年の組合活動あるいは民主的な運動の中でもう日々感じてきたことですから、一人の力というのはとても弱いけれども、団結すればいかに大きなことができるかという、これも本当にねその中で学んだことですね。それからずっといろんな戦いや運動をしてくると、もうその時々に思い通りにいかないこといっぱいありますよね。でも不十分なとこ、できてないところばっかりが目についたりするものですけれども、でも必ずそういう中にも前進につながる目があると、そういうのをきっちりと見て過小評価しないと、そうすれば次につながっていく、元気出して前に進んでいく力がこう生まれてくるという、ここのところもやっぱりこう弁証法的な見方というかね、これも運動の中で掴んできたことだというふうに思ってます。そして決して諦めないと、止まない雨はない、明けない夜はない、勝つまでやめなければ必ず勝つ、これ最後は当たり前といえば当たり前ですけど、でもそれも本当にこのね私のまあ歴史の中でもう確信として掴んできたことです。でまあちょっとね時間が15分も経過してしまってごめんなさい、まあ伸びてしまいましたけれども、まあそういう私のまあ歴史と世の中の流れを結びつけてお話しさせていただくことで、まあ何か感じていただけたならば幸いだと思います。以上で終わります。どうもご清聴ありがとうございます。
私もなかなか新聞を読めてないんですけど、それちゃんと読まなければいけないなと日々思いつつ、友達が出てるとこだけこう読んで、頑張ってる、頑張ろうっていうふうに思ってるんです。全然